恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日、先ほどお明かしありましたように、ボケド姉妹がバプテスマに導かれたことを本当に感謝です。本当に子供たちがお母さんを主に導いて、子供たちがお母さんの信仰の支えになっていることを見て、本当に主を讃えています。先週は私自身は2つのキャンプを過ごしてきました。月曜日から木曜日の朝まで、東北地方の岩手県錦秋湖バイブルキャンプというところで、子供たちと一緒に過ごしまして、そしてそれから即私たちの教会のキャンプに合流したわけです。二つのキャンプを通して、やっぱり子供たちの信仰こそ大人の信仰の模範なんだなっていうこと、子供のようにならなければっていうことを、なさらのように教えられました。また、キャンプでの今、正田兄弟は、その、司会をされた正田さんは、リーダーを、教会学校キャンプでしてくださいました。本当にですね、素晴らしいご奉仕でした。また、それぞれの先生方が、子供たちとずっと四六時中一緒にいて、子供たちが寝静まると、今度は、夜中までいろんなですね、レポートを書かなくてはいけないっていう、本当にハードなスケジュールでしたけども、喜んでですね、やっている姿に心打たれました。一番大きな喜びは、最後の、キャンプファイヤーの時に小さな子供たちが順々に自分の信仰の体験、証をしたのです。そのお話を聞きながら本当にですね、もう心が喜びでいっぱいになりました。実は先週の礼拝の後で文休でこんなことを私話させていただきました。アメリカから来ている兄弟たちが、ある子供は、ある方は4歳の時にイエス様を信じました。ある子供は5歳でイエス様を信じましたっていう証を聞いて、素晴らしいな、4歳、5歳で私はイエス様を信じて救われたっていう自覚を持っているということの素晴らしさを話をしましたところが、私たちの教会のキャンプで子供たちがみんなの前に立って、私は3歳の時にイエス様を知りました、教会に行きましたじゃなくてイエス様を知りました、私は4歳の時にイエス様を信じました、イエス様を愛し始めました。そういう話をこう、次々こうしてくれたので、わ、本当にですね、なんていう大きな喜びでしょうかと。そしていよいよ、二代目の、大抵の者たちは、初代のクリスチャンって言いますか、その家族の中で。でも二代目のクリスチャンがそのようにして、こう、育ってきていることを見て、本当に感謝でした。東北地方のキャンプで、私自身とても教えられ、恵まれたことは、その星バプテストというグループなんですが、そのグループでは、小学生であっても、イエス様をはっきり信じて救われると、みんな次々とバプテスマを受けるんです。洗礼を受けていくんです。そしてそのように教会が指導しているんですね。私たちの教会でも、クリスチャンの親の子供であれば、小学生であってもバプテスマを授けることはできます。親がクリスチャンでない場合には、大体高校生ぐらいまでその信仰をしっかりですね、確認して待つように指導するんですけども、クリスチャンの家庭の子供であれば、小学生でもどんどんイエス様を信じれば、イエス様の言葉に従ってバプテスマを受けるのは年齢制限ありませんので、そしてバプテスマを受けるのはイエス様の命令であって、大切な一つの出発スタートですから、高校生まで待つ必要ないわけです。東北地方で、集会の時に最後に招きっていうのをするんです。決心する、決心の時を与えるんですけども、どういう招きをしたらいいですか。はい、第一にイエス様を信じる招きをしてください。第二に続けて教会に行くことを決心させてください。第三にバプテスマを受ける決心を導いてください。そして第四に一生涯神様に仕えていきます、自分を神様のために捧げていきますという、そういう決心、四つの招きをしてくださいっていうので、もう雇われ講師ですから向こうの言う通りに招きをするわけです。そして本当にバプテスマを受ける決心する方、手を挙げてくださいっていうと、子供たちが次々手を挙げて、そして最後の 証の時間にみんな次々、私はこのキャンプでバプテスマを受ける決心をしました。私は本当にそれを見て、まあ、私たちの教会でもこれから次々小学生たちがですね、バプテスマを受けて従っていくと、どんなに素晴らしいことでしょうかと思わされたのです。本当にですね、遠くのキャンプでは、20周年記念のキャンプだったんです。特別な記念キャンプだったんですけども、最後の時にですね、一人のリーダーの方が、20年後に、このキャンプに集まった人、みんなでまた集まりましょう。その時には、横山先生をまた20年後にお招きしましょうと言ってですね、みんなの前で約束させられたんです。そしたら後で子供が来ました。先生、20年後にも生きててよ。よっぽど年寄りに見えたらしいんですが、本当にですね、でも子供たちがそんな風に主を愛して信じて一生涯主に従い続けようという決心を見ると、本当に喜びでいっぱいです。私たちの教会のキャンプの最後の夜に、みんなでこうお祈りをした時に一人の姉妹がこう祈りました。このキャンプの間、私たちは一生懸命子供のことを覚えて祈ります。ですけど、キャンプが終わると、私たちはいろいろそれぞれの仕事が忙しくなって、子供のことを本当にそれほど思わなくなる。でも、どうぞ、続けて、子供たち一人一人のことを覚えて祈り続け、一人一人の魂の状態に目を配り、お世話ができるように助けてくださいと祈りました。これは、スタッフ一同の祈りですし、実はこれは教会みんなの祈りであるべきです。子供の働きっていうのは、一部の者たちの働きではありません。教会全体にとって小さな子供たちを、もちろん全年齢層に対して責任を持つことは当然ですけど、しかし、最も可能性のある子供たちに、多くの時間、多くの精力を注ぐことは素晴らしいことです。ぜひですね、教会の子供の働きを、一部の者たちだけに限定しないように、皆さん一人一人が重荷を持って、子供たちがイエス様を信じ、愛し、従い続けるように祈ってほしいと思うんです。その最後の証の時に子供たちがイエス様を本当に愛しているっていうことが素直に証の中に出てきて心打たれたのですが、私たちも子供のようにイエス様をもっと素直に愛していきたいし、もっと熱くイエス様を愛していきたいと思います。イエス・キリスト、イエスっていうこのお名前、主は救いっていう意味ですが、このイエスっていう、イエス様っていう名前以上に麗しい名前をこの世界に私たちを見出すことができません。このお名前、このお名前の中に私たちの喜び、私たちの希望、私たちの幸せ、私たちの平安、私たちの力、私たちの全部が、このイエス様っていうお名前の中に込められているんですね。ですから、このイエス様っていう名前を聞くと、私たちの心がこう、うちに踊るような、そんなものでありたいと思うのですが、ところが、イエス様っていう名前を聞くと、恐れて、毛嫌いして、震え上がって、この名前が憎くってたまらない存在っていうのがあるのです。それが、サタン、悪魔。そして悪魔の手下、悪霊たちです。イエス様一行が、船に乗って嵐の海を渡って、その途中で嵐が沈められて、湖の向こう岸、ゲラサ人の地、というところに到着します。そうしますと、そこに飛び出してきた一人の異様な男がいたのです。他の福音書では二人と出てきますけど、マルコはそのうちの一人だけに焦点を当てるのです。ですから今日は一人ということで進めていきますが、オカルト映画にでも出てきそうな、気味の悪い男です。彼は墓場に住み着いています。鎖で彼を捕まえ、そして繋いでも、足かせで繋いでも、彼は不思議な超人的な力を持っていまして、その鎖を引きちぎって、すぐにこの墓場をまた山を駆け始めるのです。そして叫び続けています。気味の悪い叫び声を上げて、夜昼となく叫んでいるのです。そして、医師でまた自分の体を打って血を流して自分で自分を傷つけているような男が、イエス様の前に飛び出してきて、何かを言うのです。汚れた霊が、悪魔の 汚れた霊が彼に取り付いて、彼を支配しているというのです。あとを見ますと、イエス様の後の言葉を見ますと、この男にも家族があります。普通の生活をしていたんです。ところが、一体どうしたことか、彼に悪霊が取り付いて、彼は完全に悪霊の思いのままに動かされるようになりました。そのようなことになったのには何かのきっかけがあったと思われます。私たちも、この悪魔の見えない霊、悪霊、それにチャンスを与えないように気をつけねばなりません。この現代的な文化の進んだ日本で悪霊の話、悪霊の働きなんかと思うかもしれませんけど、しかしこの日本において悪霊の働きは本当に今、おびただしい顕著さを持ってですね、表されているのです。今日本は第三次宗教ブームと言われています。様々な新しい宗教がです、宗教が起こされて、特に若い人たちがそういう異常な現象を起こすですね、そういう宗教に非常に心を惹かれ、心を捉えられているんですね。また、占いとか、魔術とか、そういったものが日本で非常に盛んになっています。実はこうしたことの背後には、悪霊の働きがあるということをクリスチャンははっきり知らねばなりません。人々は何か異常な現象を起こす、そういったものに、また奇跡を非常にですね、敏感に求め、また、称賛する時代です。街を歩いていると、あなたのために祈らせてくださいませんかって手かざしをする人がいますね。絶対にそういったものに、ああ、祈っていただけるんでしたら、なんてですね、祈らせないでください。で、それは悪霊の働きです。有名な女優が入ってるっていうんでですね、評判になってる新女園とかですね。また、アゴン臭とか、いろんなそういったものがですね、人々の目を引きつけています。また、街角で占い。また、いろんな占いが、満ちていますね。運命鑑定とか、また、まじないとか、大霊界なんていうですね、丹波哲郎派ですね、そういったものをいろいろ本に書いたり、映画にしたり、ね、また、霊能者と言われる人たちや、心霊現象、そういったことがですね、非常にもてはやされています。ふざけてでもこういったことをしないようにしましょう。キャンプの最後の日に、子供たちがですね、何か劇をしてくれるってんで、お部屋で劇をしてくれるって言うんで、何かな、聖書劇かなと思ったら、心霊現象の劇をしたんですね。やめなさいですね。本当にふざけてでも、面白半分でもそういったことをですね、クリスチャンはしてはなりません。ですね。超能力とか、予言とか、守護霊とかですね、オカルトブーム、オカルト的なこととか、また、先祖の霊のこととかですね、水子供養とか、いろんなことがですね、もう日常の生活の中にも、私たちの前にはそういったものがおびただしくですね、見えるのです。本を読んでもその本の中に占いのページがなければ売れないぐらい、それがですね、日常のことになって、もうゲームのような気持ちで、そういったことをですね、しています。皆さん、これは遊びだからとか、本気じゃないからとか、そう言ってですね、それを楽しむ。決してクリスチャンはそれをしてはならないのです。実はそういったことの背後に、悪霊がいることを私たちは知らねばなりません。聖書ははっきり、これは本当に神が憎むことです。本気でなくてもこれは神が憎むことです。その背後には悪霊がいて、そういったものをするものはですね、あ、これは私の世界のものだ、私のものだとですね、そういったものに関心を持ち、そういったものに心を向けるものを、悪魔は自分のものだとレッテルを貼っていくのです。そして、いつの間にか、自分では意識しないままに、そんなものに心を奪われているうちに、不思議なことに心の中からイエス様への愛が、イエス様への信仰が、だんだんだんだん消えていくんです。私たちは、それが悪霊の影響だっていうことを知らないで、いろんな別の理由でもう信仰がなくなったというかもしれませんけど、実は、その種を自分で蒔いていたということが起こるんです。ですから、ぜひですね、占い、そういったことにも心向けないようにですね、心霊現象なんかに心とらわれないように気をつけましょう。この世界っていうのは、清い霊、聖霊と悪魔の霊、悪霊との戦いの場です。 この世界の中で聖霊と悪霊が戦っているんです。そして私たちクリスチャンというのは、神様によって罪から贖い出され、聖霊が住んでいる清い宮なんです。私たちは清い霊の宮として生かされています。ですから、そんな聖霊をいただいている私たちが、悪霊の道具であるそのようなものに心を向けるとき、悪霊は私たちのうちに陣地を持つことになります。せっかく聖霊の宮になっている私たちが悪霊の足場を自分のうちに持ってしまうと、与えてしまうと、それこそ大変なことです。自分のうちに敵を迎え入れることになります。クリスチャンは、決して悪魔に、悪霊にチャンスを与えないように気をつけねばなりません。以前に私たちの教会に来てくださった奥山実先生がインドネシアで長く宣教師をしていました。インドネシアっていう国ではその悪霊の働きっていうのがもう目の前で不思議な現象で起こるんです。もう目の前で何か物がヒューッと飛んだり、まさにオカルト映画的なことがですね、実際に起こるんです。日本ではそのようなですね、ことをあんまり皆さん見ないかもしれません。日本では悪霊の働きっていうのは非常に文明の進んだ現代的な日本では違った形で悪霊は働いているわけです。ところがインドネシアではそれがもう目の前に起こるわけです。岡山先生がこの教会に来て話をしてくださったときに、こういうことを話されましたね。運命鑑定とか、また占いとか、そういった異端的な宗教とか、悪魔的な偶像崇拝、偶像礼拝とかそのようなものに関わっていた人はいませんか？そのような人たちは、その罪をはっきり神様の前にお詫びして悔い改めて、そういったものとはっきり関係を断ち切っておきなさい。そうでなければ、それをいい加減にしておけば、それはあなたの信仰のいつでも罠になるのです。そのことをはっきり始末するように、そういうですね、迫りを持って語ってくださったことを今思い出すのですが、私たちは悪魔にきっかけを与えてはならないのです。この男は、何らかの形で悪魔にきっかけを与えてしまったために、なんと悪霊が彼のうちに取り付いて住んでしまって、この異様な姿になってしまったのです。しかし皆さん、今朝見ていますこの墓場に住み着いている異様な男っていうのは、決して私たちとほど遠い異常な姿ではなくして、実に、私の姿、あなたの姿、現代人の姿ではないかと本当に思うのです。第一に彼は墓場に住み着いていました。墓場っていうのは、ユダヤでは汚れた場所です。死人に触ったり、墓に触ったりするとその人は汚れるんですね。ですからその汚れた場所に住み着いているっていうことは、本当に汚れの中に自分の安住の地を見出している。この日本はどういう時代ですか？どういう国ですか？本当に汚れた時代です。私たちの目に、私たちの耳に汚れがもう満ちています。そういった中に私たちはまさに墓場というようなところに生かされています。汚れた話題、汚れた思いへと私たちはかき立てられるのです。本当に聖書の中にある滅ぼされたソドムとゴムラ以上の時代に、世界に私たちは生かされています。この男は、実は、その墓場ですっ裸でですね、吠えたけっていたのです。すなわち恥を恥と思わないんです。汚れの中に住みながら、本当に恥ずかしい生活をしながらそれを恥と思わない。今はフリーセックスの時代だから、そんなことどうでもいい。みんな当たり前のこと。それをことさらに言うことはないじゃないの。愛していればいいじゃないの。恥を恥とも思わないですね。本当に、そのように、良心が、道徳心が麻痺してしまって、実はそれこそ、サタンの働き場を提供していることになります。これは異常な姿ではありません。本当に私たちが置かれている世界です。第二番目に、この男は、自分で自分をどうすることもできなくなっています。その男の中に、なんと悪霊が、レギオンですと答えて、すなわちレギオンというのはローマの軍団、6000人の軍団を指す単位なのですが、6000匹のですね、悪霊が住み着いているというのです。そしてそれらが、こ この男を支配して思い通りに動かしているのです。自分で自分をどうすることもできない。他のものに動かされ支配されている、それは決して異常な姿ではありません。私たちの姿、現代人の姿です。神様を離れて、神様を見失った人の姿は、決してもう自分で自分を思い通りに動かせないのです。自分の欲望を抑えることができない。悪い、本当にやめたい、やめたいと思っても、悪い習慣をやめることができない。悪い習慣の奴隷です。世間の人の目がいつも気になって、世間のことがいつも私の心を縛っている世間の奴隷です。偶像礼拝の奴隷ですね。本当に自分で自分を自由にできない。これはまさに私たちの姿ではないでしょうか。また第3番目にこの男は、イエス様がこのゲラサ人の地に来たっていうんで真っ先に出て行ってそこでひれ伏して、この悪霊に疲れた男はイエス様を拝するんです。でも、どうして拝したんですか？7節、大声で叫んでいった、意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか？神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。一体私に何をしようというのですか？私とあなたと一体何の関係があるのですか？悪霊は、人々を、イエス様と関係がないように仕向けるんです。イエス様のことが私とは何の関係もないように思わせる。それは悪霊の働きです。そうやって考えると、私たちの国はなんと悪霊の支配にある国であるかと思わされます。人々は霊的なこと、イエス様のことに対して本当に鈍感です。本当にそれに無関心です。目に見えるもの、物質、様々な欲望のためには本当に敏感に貪欲に求めていくのに、イエス様のことに対しては無関心です。心が全く動きません。なぜですか？自分でそのようにしてるんですか？いいえ。悪霊が私さんの心をイエス様に無関心にさせているんです。これは悪霊の働きです。そして第4番目に彼は自分で自分を見失っています。イエス様がこの男に名前は何かと聞くと、男は答えないで、うちに住み着いている悪霊が答えます。君の悪い声で、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから。彼は一体自分が何者であるのかを見失っています。神様を離れた現代人、私たちは、自分が一体どこから来て、どこへ行くのか、何のために生きているのか、自分自身がわからないのです。あなたは一体何者ですか？わからない。あなたは何のために生きてるんですか？わからない。これはまさに、このレギオンに取り憑かれた男の姿です。そして最後にこの男は第5番目に、自分で自分を傷つける生活をしています。意志で自分の体を傷つけていたとあります。現代人は、こんなにまでも欲望を本当に、太らせながら、様々なことで自分を楽しませながら、しかし、自分で自分を意志で打つような生活をしています。すなわち自分がどんなに尊い存在であるのか、どんなに神様から尊く作られているのか、どんなに愛されているのか、わからないで、いつも自分で自分をいじめています。これは現代人の姿です。イエス様は、こんな悪霊に取り憑かれた男に、ご自身の権威を持って悪霊を追い出し、彼を正気にさせるのです。その時の悪霊の追い出し方が不思議な方法でしたね。悪霊の方から申し出るんです。お願いですから、もし私たちを追い出すんでしたら、近くに豚の群れがあります。あの豚の群れに私たちを追い出してください。悪霊っていうのは何かに取り付かないと、悪霊自身では存在できないみたいです。何かに取り付こうとするんですね。そして、イエス様はそれを許されたので、豚に悪霊どもは入っていきました。突然、豚の群れ、異様なものが自分たちのうちに入ったことが分かって、興奮状態になって、そして暴走を始めて、そして崖からみんなですね、転がり落ちて、湖に落ちて、2000匹の豚が、まさに頓死したわけです。ちょうどですね、ここがその豚が、 崖からなだれ落ちた場所だっていうところに、外来湖のほとりにある、その場所に私は立ったことがあります。ちょうどそこに立ったときに、崖の下の湖のところに白いものがいっぱい浮かんでたんです。あ、豚だと思ったんですけども、よく見ると、水鳥でした。ですね。まさか、豚がまだ浮かんでるはずはないんですけれども、ね、さあ、突然のように、豚が死んでしまいましたので、豚を飼っていた者はですね、驚いて、町や村に飛んで帰って、この出来事をみんなに言いふらしたのです。そこで、人々はやってきました。一体何事かと思ってやってきますと、何度そこに15節。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、着物を着て正気に帰って座っているのを見て、恐ろしくなった。なんとかこの男はを沈めて取り押さえようと、やってた町の人たち。今やこの男が正気に帰ったわけですから。裸であったのが服を着て、本当にですね、普通の顔をしてそこに座ってたものですから、町の人たちは本当に心から喜んで、ああ、感謝です。イエス様、どうぞ私の町に村に来てください。私たちのうちにも多くの問題があるんです。どうぞおいでくださいとお招きしたかっていうと、違ったんですね。17節。すると彼らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願った。なんでこの男の人が癒されたわけですから、悪霊を追い出されたわけですから、心から喜んでお招きするかと思うと、出て行ってください。私たちのところから離れてくださいと申し出たのです。すなわち、一人の人の救いよりも、彼らは自分たちの生活が乱されることの方が大きい問題だったのです。一人の人の救いよりも、2000匹の豚の方がずっと値打ちがあったのです。悪霊に疲れた人は今や自由になりましたが、この町の人たちはなんと不自由でしょうか。この町の人たちこそが、未だに悪霊に取り押さえられているかのように見えます。人間の救いよりも、豚の値打ちが高い。こうしたことは、決して珍しいことではなくして、私たち一人一人が実は経験していることじゃないでしょうか。一人の人が、本当に不安の中から、また様々な悩みの中から、痛みの中から、虚しさの中から、求めて教会に来て、イエス・キリストを知って救われます。本当に虚しさから救われて、イエス様にある喜び、本当にですね、平安に満たされて、生まれて初めての喜びをキリストのうちに見出して、私は幸いなんですと喜び始めると、周りの人たちは、あ、そうですか、よかったですねと喜びますか。今まで持っていなかった喜びを見出したんですから、その人を愛する家族は、周りの人たちは一緒に喜ぶはずです。ところがそういうことがめったに起こらないんです。そうじゃなくって、前の人たちは酔ってたかって、本当に厄介なことになる。家の宗教と違う宗教をお前は信じて、どういうことだ？やめなさい。せっかく、うちはこんな風に平和にずっと何代も続いてきているのに、お前がそうやって信仰を持つことで、私の家に波風を立てる、なんていうことですか？その信仰をやめなさい。日曜日は、お前は教会に行こうとする。今までは家族はいつも一緒だったのに、せっかくの家族の団らんをお前が教会に行くことによって乱している。なんていうことですか、やめなさい。自分や自分の家族よりも、イエス様の方が大事になった人たちがですね、本当にそれが面白くないので、妨げようとするのです。昔も今も人は同じですね。一人の人が救われて喜んでいても、町の人たちはその喜び一緒に喜べない。かえって厄介なこと、迷惑なことが起こったというんで、イエス様を追い出そうとするのです。その心が、自分の生活は守りたい。今の通りやりたい。私はこの生活を変えたくない。それを変えようとするイエス・キリストは厄介なものだから出て行ってほしい。これこそイエス様を十字架につけた思いです。イエス・キリストはなぜ十字架につけられましたか？人々が、イエス様は厄介です。ほっといてほしい私の生活。イエス様はうるさい。私に何かとですね、本当に主として、王として指示を与えようとする。いいえ、いりません。私はいらない。 十字架っていうのはそういう場所です。この人間の世界から少し高いところに上げるんです。これはどういうことですか？人間の世界に置いておくわけにいかないから追放します。出てってください！と追放した者の姿です。私たちはキリストを追放するものではないでしょうか？キリストによって私の生活、私の趣味、私の今の喜び、私の生き方、これ乱されたくないです。ほっといてください。実はその思いがキリストを十字架につけたんですね。私たちはこの町の人々のようであってはなりません。さあ最後に、正気に帰った人の姿を見て終わりましょう。この男は本当にイエス様に感謝しました。救われた喜びに満たされて、本当にキリストの前に彼は感謝と賛美を捧げたんです。ところがやってきた町の人たちは、正気に帰った男を見て、ただ驚き恐れるだけで喜んでくれません。寂しいですよね。やっぱり皆さんが主を信じて喜んでると一番身近なものに喜びを分けてほしい。分かち合いたいんです。一緒に喜んでほしいんですけど、理解してくれない。寂しいですね。なんと冷たい、なんと釣れない態度を町の人は取ったでしょう。私を癒してくださったイエス様を追い出すんですから、この男にとって、この墓場からどこに行くか、墓場で救われて、今から一体どこに行くでしょうか。この冷たい、釣れない町に帰っていくんですか。いや、もう行きたくない。願いは、イエス様、どうぞ私をあなたに連れ、のお供に連れてってくださいと申し出るんです。イエス様、私についてくるんですけど、喜んでいらっしゃいとですね、言うかと思うと、いえ、お許しにならなかったのです。19節。しかし、お許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。豚を人よりも大切と見る人々。死を追い出し、死を避ける人々。本当に不自由な心の状態の中にいる人々。だからこんな人はもう嫌だではなくして、だからこそ彼らにも、だからこそ彼らにイエス・キリストの愛が、イエス・キリストの救いが、福音が必要なのです。今私と私の弟子はこの町から、このところから追い出されます。彼らに福音をイエス様の素晴らしい力を伝えるのはあなたしかいません。私にお供してついてくるんじゃなくして、あなたはその冷たい、その不自由な心の中にいる状態にいる町の人々のところに帰りなさい。あなたの家に、あなたの家族のところに帰りなさい。あなた方以外に私の愛を伝える人はいないのだから。皆さん今朝、イエス・キリストは同じように、皆さん一人一人に、あなたの家、あなたの家族のところに私はあなたを使わします。主がどんなに素晴らしいことをあなたにしてくださったか、どんなに窮屈な束縛の中から、がんじがらめの悪霊の支配の中から、あなたはどんなに解放された自由な中に移されているのか、その喜びを、その主の憐れみを伝えるように帰っていきなさい。彼はどうしましたか？そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。素晴らしいイエス様の愛の伝える証人として立ち上がったのです。あなたも本当に悪霊の支配から解放されて、キリストのものとされたその喜びを味わい、それぞれのところに使わされて今日も行きましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちは悪霊に取り憑かれたような男の話を聖書の中に見ました。私たちの生活とは程遠いような、本当に作り話のように見える、この異常な姿。しかしその姿こそ、実は私の姿、神のない人間の姿であることを思い、愕然とします。しかし、この男は自分で求めもしなかったのに、イエス様が近づき、イエス・キリストの権威を持って悪霊の力から解放し、自由の身に正気に返されました。神様ありがとうございます。どうぞ、 私たちキリストのもの、聖霊に支配されるものとして悪霊との関係をしっかりと断ち切って清らかに主の御霊に満たされて生きることができるように、この世は目に見えない悪霊の働きの満ちている時代ですし、本当に神様、様々な巧妙な罠があちらこちらにありますが、どうぞ私たちをそのようなものから遠ざけてください。そしてキリストにある自由がどんなに大きいものであるかをもっともっと味わうことができ、神様のなしてくださる大きな驚くべき主の御業をさらに喜び味わいながら、それぞれのところで明かしすることができるように導いてください。今週の一人一人の歩みの中に、どうぞ主が勝利をお与えくださるようにお願いをいたします。まだあなたを信じていない方々が、未だにあなたへの無関心、あなたへの本当に神様、信仰のない方々がもしいらっしゃるなら、どうぞ自分の姿をしっかり今見つめて、この男の姿は私の姿だ。主よ、憐れんでください。私をそんな束縛の中から救い出して、正気に帰らせてください。あなたを本当に愛して、私を本当に愛してくださるイエス・キリストを、どうぞ信じさせてくださいと、あなたを求めることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。